こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はジャーナリストのキメハイラモキが、筑紫哲也と TBS の報道番組筑紫哲也23の歩みを振り返りながら、日本のテレビ報道がどのように権力と向き合い、自由な言論空間を築こうとしてきたのかを描いたノンフィクションです。1989年に朝日新聞社を退社して TBS のキャスターとなった筑紫哲也は、編集権を持つ個人名を冠したニュース番組という前例の少ない試みによって、報道のあり方に大きな影響を与えました。本書はその番組がオウム真理教事件、阪神・淡路大震災、アメリカ同時多発テロ事件などの時代とどう交差したかを、著者自身の現場経験を踏まえて再構成しています。単なる番組史ではなく、報道の独立性、少数派の視点、多様な意見を守る意義を考えるための記録として位置づけられる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、個人名を冠したニュース番組が切り開いた報道の新しい方、筑紫哲也ニュース23の最大の特徴は、ニュース番組でありながらキャスター個人の名を前面に出し、編集権を伴う形で番組の個性を成立させた点にあります。本書はこの形式が単なる看板ではなく、番組の姿勢そのものを象徴していたことを示します。従来のテレビ報道は局の組織原理や空気に強く左右されやすい一方で、筑紫は番組の軸を明確にし、何を報じるかだけでなく、どう報じるかにも意味を持たせました。その結果、ニュースを受け身で消費するのではなく、視聴者が報道の立場や編集意図を意識する構図が生まれました。本書が描くのは単独キャスターの成功物語ではなく、テレビ報道が人格と編集思想を持ちうることを実証した試みです。日本のニュース番組史を考える上で、この形式は番組制作の制度面と表現面の両方にまたがる重要な転換点として読めます。次に、オウム事件や震災報道に移る時代の危機と放送現場の応答、本書では、筑紫哲也ニュース23が単に日々の出来事を伝えたのではなく、激動する現代史に対してどのように反応したかが大きな軸になっています。オウム真理教事件、阪神・淡路大震災、アメリカ同時多発テロ事件などは、いずれも日本社会とメディアの在り方を揺さぶった出来事でした。著者は、それらを受けて番組が現場の混乱や社会の不安をどう受け止め、規制の説明だけでは足りない部分をどう補おうとしたかを回想しています。ここで重要なのは速報性だけではなく、危機の意味を問い直す姿勢です。災害や事件の報道は、事実の伝達にとどまると権力の発表をなぞるだけになりがちですが、本書が描く 2W23 は、そこから一歩踏み込み、制度の不備や社会の偏りを見つめ直す役割を担っていました。危機時の報道が持つ公共性を考える上で、具体的な参照点になる内容です。さらに、力の強いものを監視し、少数派を恐れないという筑紫哲也の報道哲学、本書の中心にあるのは、筑紫哲也が最後の多思想論などで示した報道観です。著者は力の強いものに対する監視、少数派であることを恐れない姿勢、多様な意見や立場を登場させることの3点を、筑紫の信念として繰り返し書いています。これは抽象的な理想論ではなく、実際の番組運営に反映された原則として読むべきです。権力側の説明をそのまま流すのではなく、誰の立場が見えにくくなっているのかを点検すること、異論を排除せず番組内に残すこと、社会の多数派に迎合しないことが筑紫の報道の核でした。本社は、その姿勢が当時のテレビ環境では例外的であり、同時に非常に高い緊張感を伴っていたことを示します。報道を情報産業ではなく、公共的な監視装置として理解する読者にとって、この章立て全体は筑紫の思想を具体化する重要な証言集として機能します。そして文化人との交流が示す報道番組を社会対話の場に変える工夫、本書では猪瀬芳郎、赤見直美、小沢誠二、立花隆などさまざまな文化人との交流が紹介され、ニュース23が単なるニュースの受け皿ではなかったことが明らかになります。こうした人選は番組が政治や事件だけでなく社会の感受性や時代の空気をどう映すかを重視していたことを示しています。報道番組に文化的な対話を持ち込むことは、情報を柔らかくするためではなく、社会の複雑さを一面的に処理しないための方法でした。筑紫は専門家や文化人の声を通じて、視聴者がニュースを別の角度から考える余地を作っていたといえます。本書はその試みを美談としてだけではなく、テレビが本来持ちうる開かれた公共性の実験として描きます。固いニュースと文化的発言を接続することで、報道番組が社会的対話の場になりうることを示した点は、現在のニュース制作にも示唆を与えます。最後に、現代メディアへの違和感とニュース23の DNA が失われたという問題意識、本書は過去を懐かしむだけの回顧録ではなく、現在のメディア状況への明確な問いかけを含んでいます。著者は、 筑紫哲也ニュース23にあった自由な気風や一本筋の通った姿勢が現在のテレビ報道に十分継承されていないことを繰り返し示唆します。これは単に昔の方が良かったという感傷ではなく、番組が持っていた編集思想や現場の覚悟が制度の変化や組織の都合の中で失われやすいことへの警告です。とりわけ報道が安全運転に傾き、少数派の視点や権力批判が弱くなると、ニュースは社会の緊張を照らす機能を失います。本書の後半に漂う物足りなさや問題意識は、筑紫の時代と現在を対比することで何が受け継がれ、何が途切れたのかを考えさせます。メディア批評として読むとき、この本の価値は過去の記録以上に現在の報道を図る物差しとして働く点にあります。結論として、本書はテレビ報道史、ジャーナリズム論、現代史の接点に関心がある読者に向いています。特にニュース番組がどのように権力を見つめ、社会の少数意見をどのように扱うべきかを考えたい人には、具体的な現場感覚を伴う素材として有益です。筑紫哲也という人物を賛美するだけでなく、番組が成立した背景、記事の対応、文化人との対話、そして現在のメディアへの違和感までを含めて描くため、単なる追悼本や番組回顧録よりも射程が広い点が際立っています。同種のメディア本の中でも、著者が番組内部にいた当事者であることから、制作の空気や判断の重みが比較的クティ的に伝わるのが強みです。一方で、著者の思いが前面に出るため、客観的な歴史書というよりは現場からの証言と批評が交差する読み物として捉えると本質が見えやすいでしょう。日本の報道が何を失い、何を継承すべきかを考える上で、今なお参照価値の高い一冊です。ご支援いただける場合は、キムヘアモキポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。